こんにちは。私はロングステイ財団の登録講師でアドバイザーの水谷陽子と申します。で、最近まだまだ暖かくなりません。寒い日が続きますけれども、こういった時は南の暖かい国へ行ってのんびりしたいなと本当に思いますね。で、本日はロングステイの最も基本的なことをお話しさせていただきます。ロングステイ財団、最近ではご存知の方大変多くなってきたんですけれども、ロングステイ財団と申しますのは、1992年に当時の通商産業省と、それから旅行業界などの、業界が協力して作りました公益法人なんですね。で、ロングステイ財団のロングステイという言葉、これは英語ではもともとありませんで、財団の作った造語で登録商標されているんです。最近では外国でもロングステイという言葉を聞くようになってきましたけど、日本初の和製英語なんですね。で、ロングステイ財団の主な業務といいますのは、ロングステイとはこういうものですよという啓蒙啓発活動、それから、どういったふうな、ご希望があるのか、実態はどうなのかという調査研究活動、そして実際に行かれている方への情報提供などを含めた、あるいは世界各地に海外サロンなどを認定しまして、サービスサポートも行うといった活動をしております。そして私たちロングステイアドバイザーというのは、ロングステイの情報提供や実践方法について、ロングステイ財団の、試験を受けまして認定されたアドバイザーで、いろいろな、外国での日常生活を送る上で、いろいろ的確にこうした方がいいですよというふうにアドバイスできる人たちの総称なんですね。そしてその中で、私たちロングステイサポートクラブというのは首都圏を中心にした有志が集まりまして、日々勉強会を重ねながら、あるいはこういったセミナーを運用したりしております。では、ロングステイとは一体何なのかというのは、この5つの定義があるんですね。まあ、仕事のためにその日常とは違うことをするというのではなく、基本的に生活資金の源泉は日本にあって、海外での非日常体験、これを味わって、楽しむ、あるいは自分自身の世界を広げるといったことになります。で、海外のロングステイと言いますのは、基本的に1回の滞在が1か所に2週間以上滞在するというふうに言っているんですけれども、国内のロングステイ、これは国内、自分の、お家があるところ、日常生活をしているところではないところで1週間以上滞在する、そういったものを国内ロングステイと言っております。で、ロングステイをどう捉えているか、皆さんたちがどういうふうに思っているか、毎年ロングステイ財団ではこのような実態調査を行いまして、統計資料を作っているんですね。その統計資料を元に見てみたいと思います。昔はロングステイと移住、これを混同している方が多かったんですけれども、最近では長く住むというよりは1ヶ月から2ヶ月、あるいは3ヶ月以下のロングステイ希望者が最も多くなっております。そして共通しているその方たちが共通しているのは、1箇所に定住、ずっといる、同じところに繰り返し何度も行くというのではなく、今年、タイのチェンマイに行ったら、来年はじゃあマレーシアに行ってみようか、じゃあその次の年はバリに行ってみようか、いや時にはちょっと遠出をしてスペインへ行ってみようか、いろいろなところに行きたいというご希望を持ってらっしゃる方が多いということなんですね。そして滞在先でしたいこと、なんといってものんびり、これが一番なんですね。きっと日本で忙しいんでしょうね。そして、周辺観光や趣味、それからスポーツ、これはロングステイを充実させるためにもぜひやっていただきたいなと思っております。しかし男女ともにですね、 人数に、まあ、多少差はあるんですけれども、やりたいことの順位っていうのはあまり変わっておりませんね。無目的でこうロングステイなさるのもいいんですけれども、まあ、やりたいことを持っていた方が友達もできやすく楽しめるんではないかと思います。ロングステイ希望国の推移、これはもう財団設立された1992年からこう統計を取っているんですけれども、だんだん変化があります。でちょっと私、個人的にこの色付けをですね、暖かいところはこうピンクや赤などの暖色系、涼しいところは青とか紫の寒色系ということで色分けしてみました。もう一目瞭然、だんだん暖かいところが多くなってまして、カナダは根強い人気を誇っているんですけれども、その他はもうみんな寒いところから暖かいところへというシフトが一目瞭然です。それからマレーシアは2006年からずっと1位を維持していまして、まあ、これはすごいですね。で最近はリタイア世代だけではなくですね、まだ現役の方たちがテレワーク型のロングステイ、つまりインターネットの発達によって日本国内に住んでいなくても仕事ができる環境が できてきましたので、テレワーク型で、外国にいながら時々日本に帰ってきて、まあ、打ち合わせなどするかもしれませんけど、そのようなロングステイをご希望されている方も出てまいりました。また最近では母子留学、お母さんと子どもさんがご主人残して、まあ、語学の留学であったり、それから音楽の留学であったり、絵画の留学であったり、まあ、目的はいろいろですけれども、そのような留学で、ロングステイされる方が増えているそうで、この色分けがこれからどのように変化してくるか、まあ、楽しみの一つですね。そしてこれは実際にロングステイをした方に聞いた結果なんですけれども、一番やっぱり大切なのは好きだからということです。年金の範囲で暮らせるというだけの理由でロングステイをしても、行き先は外国ですからいろいろなことが起こりますね。何よりも行き先の国や人々に好意を持てなければ住んでいてもストレスがたまるだけです。ですからその行く先々の文化や生活習慣、その他の情報をこう行く前に取得して、あるいは実際に体験などで行ってみて、自分に合うかどうか、自分が好きかどうか、それを確認するのはとても大切になってきます。次に次の統計資料、不安に感じること、まあ、ロングステイの不安、三大不安と言ってるんですけども、医療のこと、それから食事のこと、そして住宅のことですね。これらも最近では日本語でこういろんなところで、その情報を得ることができるようになっております。治安につきましては、ロングステイ人気国というのはもう基本的にどこも治安が大丈夫なところになってますね。ただどんなところでもそうなんですけれども、地元の人が怖がって寄りつかないところというのは、まあ、多少あるわけですね。日本だってまあそういうところありますよね。ですから細かい情報というのは現地で、教えてもらっていただいた方がいいと思います。まあ、ロングステイアドバイザー私たちも分かる範囲でお答えしますけれども、世界は広いですから、まあ、なかなか大変なんですね。そしてこれからロングステイ先を決めようという方は、まあ、セミナーに参加したり、ロングステイ経験者に話を聞いたり、インターネットで情報収集などもできます。でここでちょっとご注意申し上げたいのは、その情報がいつのものかということなんですね。特に東南アジアの国々は最近もう変化が激しいですから、ぜひ財団とかアドバイザーにご相談していただきたいと思います。そして実際に自分の目で現地を見てみることをお勧めします。 できたら季節のあるところでは季節の違う時期に複数回、2回でも3回でも結構ですので訪問されることをお勧めします。1回や2回で結論付けてしまわれてもちょっとその国かわいそうですしね。で、三助会員や旅行会社がそういう体験ツアーなども出しておりますので、そういったものもご利用いただいたらいいかと思います。目的地が決まりましたら具体的に準備に入りますが、その際には現地にあります海外サロン、あるいはサロンのないところではアドバイザーや、あるいは参助会員などがお手伝いできることがあると思います。では皆様の楽しいロングステイが成功されますようにお祈りしております。どうも今日はありがとうございました。